時刻10時15分を回ったところです。暮らしつづれ折、月の第3週の水曜日は高専宝探し、花咲く街の技術者たちをお送りしています。今月は函館工業高等専門学校学校から小林純也先生がお見えです。テーマは眉間にシワを寄せない放射能の話です。小林先生、おはようございます。
おはようございます。
先生もこのブルーハーツが僕この曲好きって。
そうですね、はい、好きです。
いくつぐらいの時によ
くブルーハーツは、そうですね、学生の頃ですね。20代、
はい、
20代だろうな、はい。
さあ、まずは工業高等専門学校で物質環境工学科の、教授先生ということですが、ご専門はどういう分野なんでしょうか。
私はですね、貝殻をリサイクルしたり、今の時代ですと放射性物質をこうなくす除染をしたり、
はい、
日本酒を作ったり、はい、いろんなことをやってます。はい、そんなことをやってますね。
はい、実際に今日はテーマが眉間にシワを寄せない放射能の話、はい、ということなんですが、はい、いくつかグッズを持ってきていただきました。はい、このたまごっちみたいな、はい、計測器ですとか、はい、それから正しく覚えよう放射線の基礎知識などなどがあるんですが、はいはい、まずこれをテーマに選んでくださった、うん、時代背景といいますか、はい、社会背景もあると思うんですが、はいはい、まず先生のスタンスとしてはどういうようなスタンスでのお話でしょうか。
そうですね、はい、私はもう研究者なので、今のその賛成反対とかいうのはもうそういう議論をする時間があったら、もう私はその今まさに重要な除染に取り組んでいくという、はい、もう科学者としての部分ですね。それが私のスタンスっていうことと、あとはですね、わからないことがあれば聞きましょうっていうことですね。はい、はい、
知らずに放射線イコール怖い危険、
はいはい、
だからっていうのではなくて、はい、知らないことをちゃんと知りましょうという、はい、これがその基礎知識という、はい、正しく覚えるということですね。はいはい、でまずこの放射線との関わりですけども、
う
ん、お小さい頃に面白いエピソードがあるんですってね。
そうですね、これを話したいがために今日このテーマを選んだんですね。私は幼稚園の頃に CM で見た目薬のCM で、その幼稚園児なんですけど、目薬さしてみたいなとこう思っていたんですね。はい、でも買ってくれるわけがないですから、はい、で、その幼稚園のその屋根から落ちる雨だれをですね、目をカッと見開いてこう、顔をダバダバに濡らしながら目薬をさして。
雨だれを目薬に。
そうですね、それで先生にこの、先生目薬って言ったら、あんた何やってるの、そんなことしたら放射能目に入るでしょって言われたのが、私の生まれて最初くらいの記憶ですね。
は
い、
そうしますと、その当時は雨の中に放射能が含まれているという。
はい、はい、当時はそのソビエトとアメリカが盛んにその原子爆の実験をやってた頃なので、まさにそういう時代だったと思います。ただ、はい、それがどうこうというほどのレベルではないんですけどね。で、もう一つ言うとですね、その幼稚園の先生は、放射能が入るでしょうって言うんですけども、ですね、放射能っていうのは、放射線を出す能力ということなんですよ。
はい、
要は、光を出す能力があるのが懐中電灯っていうことですよね。
はい、
ので、放射能が目に入るでしょうっていうことは、放射線を出す能力が目に備わるでしょうっていうことなので、
こっから、はい、じゃあ出ていく
そういうことなんですよ。それ
みたいに、
それが怖いんですよ、実は。それは怖いですよ。そんな能力があったらもう、今、カッと目見開くと、もうその辺のものを全部放射線で、そういうことですね。
うん、でもそれは先生としては、そういう知識で、はい、小さいお子さんに、ね、はい、とっさに出ちゃったという。
はいはい、そうですね。でですね、いろんなことが今不安な時代なんですよ。
はい、
で危険を感じる人たちって、こう、いろんなことが知りたいんですよ。その時に、専門家が、じゃあ教えてやろうっていう態度はうまくいかないんですよ。はい、今、こういう機材がたっぷりあるところで、この機材からなんか変なもの出たりしてないって言って思った時に、 専門家の、こういうスタッフの方々が、じゃあ私が教えてあげましょうって言って、こう一から教え出すと、なんかもう、もういいやってなっちゃいますよね。でも、そうじゃなくて、これ何なんですか、これ何なんですかっていう、一つ一つの疑問に答えてくれてる方がコミュニケーションうまくいくんですよね。ので、放射線、放射能のことが怖いっていう時にも、何が怖いのかなっていうことに対して、それはこうです。っていうことで、この、うまい着地点を見つけていくのが大切なんだろうなと思ってますね。
で、今日は、いろんなグッズをご持参で、はい、で、先生がデザインをなさった水色の光線の、はい、不織布で作ったバッグ、はいはいはい、ここから取り出したのが、はい、まるでたまごっちみたいな、ね、真っ白い、手のひらサイズの、はい、これは計測、
そうですね、これ放射線量を今測っているんですね、はい、それでこのスタジオの中が 0.09 マイクロシーベルトっていう値ですね、
はい、
で全く問題がないですね、はい、原発事故以来の何も変わってないと思いますね、
は
い、
通常はそうすると皆さん方が、怖いなとか、あれこう通常よりも高いなと思われる数値っていうのは大体、
そうですね、この桁で言うとですね、もう100倍くらい高くなった感じですね、のでもう全然今はここらは問題ないですね、は
い、でこういうただ不安があるのではなくて、はい、きちんと数値を、ね、はい、見ることによって、はい、ああ安心なんだと、
そうですね、そういうことです、
はい、でこれはどこで、私は、はい、先生に、はい、これは先生が発明したんですかなんてことを聞いてしまいましたが、はい、
これはですね、香港にこの度400個くらいこう入手しまして、で夏休みに小学生や中学生がいろんな自由研究だったり、あるいは高校生でもいろんな理科クラブとかありますから、そういうところでこう使って自分で今の時代の不安なことを自分で解決するためにちょっと使ってもらいたいなと思っていまして、はい、もう間もなくこうアナウンスを学校からしようと思っているところです。
ああ、は
い、
そうなんですか。それはじゃあうちで発表させてもらいたいとか、はいはい、
もちろんですね、
そういう、はいはい、手を挙げてくだされば、
はいはい、そういうことです、はい、ただお貸しするということで、例えば半年間こう調べた後は、はい、また戻してもらって、そのデータをいろいろこう集めて、はい、去年こういうふうなやり方をした人たちがいますよっていうことで、また来年いろんなことを調べてもらうために使おうと、そういうデータとしても蓄えていきたいなと思ってますね。